ワンカセ池。昔々、たるきの里に伝わっている話だよ。ある日、池の土手に一人の若い衆がしょんぼりと立っていた。名前は五作。五作は三日後、お千代という嫁っ子を迎えることになっていた。器量よしのお千代と祝言をあげるのは、五作にとってほんとに幸せな婚だった。嬉しくてしょんなくて、山の向こうの婆様に知らせたもんだで、すぐ村中の評判になっちまった。働きもんで気のいい五作の祝言は、村の衆も喜んでくれて、五作は天にも昇る気持ちだった。その日にゃおらも行くで、わしらも呼ばれて行くんね、と村の衆もその日の来るのを楽しみに待っていた。ところが五作は赤子の時におとっつぁんに死に別れ、五つの時におっかさんに死なれて、ばあさまとちっとばかりの田畑を耕す暮らしだったもんで、いつも貧乏だった。そんな真面目な五作に、ええ嫁っ子が見つかっただ、のぼせるのも無理はない。だけど派手な祝言なんかできるわけはない。ないものはないだもんで、どうしようもないわな。貧乏人は貧乏人らしく嫁取りすりゃいいと婆様に言われたけえが、やっぱしおら少しのぼせすぎだったかな。嫁っ子もらうときは誰だって嬉しいはずだ。村の衆もあんなに喜んでくれているし、一生に一度の祝い事だ。なんとかならんもんかと考え考え歩いているうちに池のほとりまで来てしまった。五作は池の土手に立って、せめてお椀があったらいいにな、誰か貸してくれんかのうとつぶやいた。すると、どこからともなく、五作や、お前の願いをかなえてやる。明日の朝早く人目につかぬうちにここに来るがよい、という声が聞こえてきた。びっくりしてあたりを見回したけえが、誰も見えやせん。今の五作はお椀が欲しい一心で、狐が騙すんならそれでもええ、お椀が一日だけ木の葉にならにゃ助かる。こんなありがたい婚はない。五作は夜も眠らず朝ん来るのを待っておったそうな。東の空が白みかけると一目散に池に走っていった。まだ薄暗い池の旗に、それはそれは立派なお椀が十個並んでいるじゃないか。五作は体が震えるほどびっくらこいた。ありがたいこんだ。これでお千代にも肩身の狭い思いをさせずに済む。神様がお貸しくださったなら必ずお返ししますんね。狐が騙したなら祝言が済むまで木の葉にならずにいてくだされ。と思わず手を合わせた。祝言の日が来た。村の衆が祝いを持ってやってきた。ごちそうが並んでおって、その立派なお椀にみんなは、一体どこから手に入れたずら、と口々に言い合った。中の一人が、おい、五作、こんな立派なお椀どこで手に入れたず。嫁っ子が持ってきたでもないずらに。五作は迷ったけど、今までのことを正直に話した。そのことはたちまち村中どころか、遠くの村にまで知れ渡った。それからこの池は、ワンカセ池と言われるようになった。ところがこのことが、熊蔵という欲の深い男の耳に入り、わしもなんとかその立派なお椀を見てみたい。良い口実を作って貸してもらいたいと考え、遠い道を歩いてやってきただによ。どこの村にもある池とちっとも変わりゃあせん。熊蔵は半信半疑でお願いしてみた。明日わしんところでじいさまの年忌をやるで、お椀を30個貸しておくんなさい、と頼んでみた。するとどこからか、お前の願いを叶えてやる。明日の朝早く来るがよい、と声がした。熊蔵は家に帰らず木の下で一晩明かした。夜が明けると、勤皇の場所に、なんと立派なお椀が揃えてあるじゃないか。ひゃー、こりゃー立派な。やっぱり嘘じゃなかった。しめしめ。小躍りして風呂敷に包むと背中に背負って我が家へ走っていった。だが待てよ、 と走りながら考えた。年季をやりゃ村の衆も呼ばにゃおえん。もともと欲の深い熊蔵のこと、いつもの欲張り根性が出てきた。そうだ、いい根を考えたぞ、と薄ら笑いをして池に戻り、27個のお椀を池の旗に置くと、3個だけ懐に入れ、一目散に山道を駆け下りていった。そして家に帰り、夜になってみんなが寝静まると熊蔵は立派なお椀を眺めて楽しんでいた。おかみさんは亭主の様子がおかしいので、あるよそっと見ていると、熊蔵が3枚の木の葉を眺め笑っているじゃないか。おかみさんは、お前さん、木でも触れたのかえ？そりゃおわんじゃない。ただの木の肌に、と叫んだ。熊蔵は、おわんだ！おわんだ！と大声でわめくとひっくり返ってしまった。それ以来、どんなに誰が頼んでもおわんは貸してもらえなくなってしまったそうな。おしまい。